映画の話をしよう。
映画の話をしよう。ナビゲーター FM いわきの遠藤夢穂です。映画の話をしようは、週末にご覧いただきたい映画を選んで、その魅力をさまざまな角度から深掘りする番組です。
その深掘り解説を担当する岩本博史です。遠藤さん、
はい。
八番出口、今年の実写映画で最大のヒットという好スタートを切りましたね。
そうですよね。でも岩本さん、紹介はしてなかったですね。
紹介しようと思ってたんですけど、はい、試写が見られなかったんです。
なるほど。
6月に1回大きな試写があったんですが、出張があって行けなかった、で、まあ、普通はね、その後小さな試写がいくつかありますので、それを見ようと思っていたんですが、はい、開かれなかったんです。できるだけ内容を漏らしたくないという川村元気監督の意向もあったようです。それがね、観客の飢餓感を煽って大ヒットスタートに結びついたのかもしれません。ただ、ちょっと問題も出たんですよね。
どんな問題ですか？
原作ゲームなんですが、それをアレンジしたシーンの中に津波を思い起こさせるリアルな描写があったんですね。私自身テレビ番組を作っていた時そうでしたけれども、試写を重ねれば気づくことも多いんです。で、現在はね、注意を呼びかけているそうなんですが、試写をしないリスクを考えさせられました。作品は単純なゲームを、怖さはそのままに見応えのある映画にしたという点で評価すべきだと思うんですが、いわきの方々をはじめ津波の被災地の方々は注意が必要だと思います。
では今週紹介する映画は試写やったんですね。
はい、試写を拝見して自信を持っておすすめできる作品を選びました。
はい、
ブラックショーマンとベートーベン捏造、この2本をご紹介します。
まずはブラックショーマン。こちら福山雅治さんがマジシャンを演じるんですね。
そうなんです。ちょっと期待でしょ。でね、原作は秘密や白夜行など数々の名作で、累計発行部数1億冊を突破する、希代のヒットメーカー東野圭吾さんなんですね。直木賞を取った容疑者 X の献身をはじめとするガリレオシリーズは、主人公の天才物理学者を福山さんが演じて、ドラマも映画も大ヒットしました。で、今回の作品の主人公神尾武史は、ダークヒーローを演じてみたいという福山さんの言葉を聞いた東野さんが、なるほど、福山さんの悪党ならぜひ見てみたいと思ったのが執筆のきっかけだったそうなんです。
それで主演が福山さんっていうのすごいですね。主人公の神尾武史というのはどんな人物なんでしょうか？
神尾はですね、かつてラスベガスで名を馳せたほどの卓越したマジシャンで、巧みな人間観察能力も持ち合わせているんですね。ただ金にシビアで、息を吐くように嘘をつくという、本当に超個性的な人物なんです。
金にシビア、
はい、
原作も主演も豪華ですが、共演は有村架純さん、これもすごいですね。
そうなんです。主人公の命で実の父親が何者かに殺されたことをきっかけに、神尾とバディを組んで殺人事件の解決に向け奔走する神尾麻世を演じています。福山さんとの共演初めてだということなんですが、ラブストーリーからコメディ、時代劇に至るまで様々な役柄を演じ、その確かな演技力で観客を魅了する有村さんと、アーティストとして俳優として活躍し続ける福山さんという、本当にね、エンタメ業界のトップランナー2人、その新たな名バディ、化学反応がいい感じなんですよね。
有村さんが演じる役のお父さんが殺されてしまう、
はい、そうなんです。有村さん演じる麻世は2ヶ月後に結婚を控えていましたが、元中学校教師である父の突然の訃報を受け、実家のある町に戻るんですね。で、その町はコロナ禍以降観光客も遠のき、活気を失っていました。そんな時に起こった殺人事件、教師として多くの教え子から慕われていた父はなぜ殺されなければならなかったのか、真実を知りたいと願う麻世の前に現れたのは叔父の武史。武史は卓越したマジックと、それを元にした手癖の悪さ、そしてメンタリスト級の巧みな人間観察と誘導尋問を武器にして、名の麻世と共に大切な家族が殺された殺人事件の謎に挑む、そんなストーリーなんです。
はあ、
ちなみに、
面白そうですね。監督はどんな方なんでしょうか。
田中明監督なんですが、フジテレビで遺留シリーズやコードブルー、ドクターヘリ緊急救命などを手掛け、コンフィデンスマン JP シリーズの映画3作すべての監督を務めているんですね。田中監督は原作を初めて読んだ時にページをめくる手が止まらなかった、あの疾走感と高揚感を映像でも体験していただけるようにキャスト、スタッフ一同全力を尽くしますというふうに話しているんです。
この原作者の東野さんは映画をどう評価していらっしゃるんですか。
はい、東野さんですが、原作以上に華やかさとエンターテインメント精神に満ち溢れた作品になっています。いきなり始まるイリュージョンシーンにはほとんどの人が圧倒されるのではないでしょうか。そして有村架純さんの美しいウェディングドレス姿が現れたかと思うと、早々に殺人事件が始まり謎めいた主人公の登場です。そこからラストまでまさにテーブルマジックのごとく全く目を離す隙がありません。あっという間の2時間余りでしたとコメントしているんです。
原作者もベタ褒め、
そうなんですね、
気になりますね。
東野さん、福山さんについて、難易度の高いマジックに挑戦した福山さんのプロ意識には頭が下がります。何かの折マジシャンを演じるにはマジックをしていない時でもマジシャンらしい所作が必要なんですとおっしゃっていたのを思い出しましたと話しています。確かにね、随所で見せるまさにマジシャンと言わざるを得ないトリックの優美さ、これにはね圧倒されるんです。福山さんをめぐってはフジテレビの元専務が開いていた不適切な会合に出席していたことが分かり、先月陳謝していますが、今回の映画でそのイメージを払拭することができるかどうか注目です。
続いてはベートーベン捏造ですが、ちょっとこうタイトルを聞いただけではなかなか内容が浮かびませんね。
実はね、私もそうだったんです。
はい、
あのね、映画はベートーベンをはじめ偉大な音楽家たちの肖像が並ぶ中学校の音楽室から始まるんですね。はい、放課後忘れ物を取りに来た2年生が山田裕貴さん演じる音楽教師に呼び止められてベートーベンにまつわる話を聞く。この時はね、日本の話だろうなって思っていたんですが、なんと単なる導入でキャストは日本人のまま舞台は19世紀のウィーンに移っちゃうんです。
ウィーンということは、日本の俳優がヨーロッパの人たちを演じる。
最初はね、何の冗談かなと思いましたが、原作者の影原志保さんによりますと、映画の企画案をもらった6年前、担当者から演劇やミュージカルでは日本のキャスト陣が西洋を舞台にした作品を演じるのは当たり前、実写映画でそれをやったっていいと思うというふうにね、熱い思いを語られたそうです。確かにと膝を打ったそうですが、完成した映画でも物語が進みにつれて違和感なくストーリーに没入していけるということに逆に驚きました。さすがバカリズムさんの脚本と言えると思います。
バカリズムさん、私も見てましたよ。
あ、そうですか。
はい、架空OL日記とか、ブラッシュアップライフも大好きでした。
あ、いい作品ですよね。もう今やお笑いというよりすごい脚本家っていうイメージもある記載なんですが、今回はね、試行錯誤しながら書いたそうなんです。
ではそのストーリーを教えてください。
はい、山田裕貴さんが演じるのはしがないバイオリニストのシンドラーです。ある日、少年時代から憧れの音楽家ベートーベンに出会い、間もなく秘書になるんですね。で、耳が聞こえないという難病に打ち勝ち、歴史に刻まれる数多くの名曲を生み出していた聖なる孤高の天才ベートーベンを演じるのは古田新太さん。
はい、
当初ね、そんなに似てるとは思えなかったんですが、ハマり役でした。
ハマり役、こう私の印象ですと古田さんって結構はちゃめちゃなイメージがあるんですけれども、
古田さんには失礼になるかもしれませんが、シンドラーが秘書になって初めて知った実際のベートーベンは下品で癇癪持ちの小汚いおじさんだったんですね。耳が聞こえないベートーベンと筆談でコミュニケーションを取りながら、シンドラーは彼を支えられるのは自分しかいないというふうにね、忠実に働く。しかしシンドラーの生真面目すぎる性格が次第にベートーベンに煙たがられるようになって、二人の仲は決裂してしまうんです。その後ベートーベンは体調を崩し、ほどなくして亡くなってしまいます。彼の死後、シンドラーはベートーベンの本当の姿が世に出ることを恐れ、自らが伝記を書くことを決意します。見事ベートーベンを 下品で小汚いおじさんから聖なる天才音楽家に仕立て上げていくシンドラー。しかしそんな彼の姿は周囲に波紋を呼び、男たちの妬み、そねみ、マウントの取り合いや足の引っ張り合い、そして新聞雑誌を巻き込んだ熾烈な情報戦が勃発します。シンドラーはどうやって真実を嘘で塗り替えたのか、果たしてその嘘はバレるのかバレないのかというストーリーなんです。
なるほど、だからベートーベン捏造なんですね。
そうなんです。でね、あの映画地獄の花園をはじめ数多くの作品でバカリズムさんとタッグを組んできた関一明監督はミュージックビデオを数多く手掛けるディレクターでもあるんですが、前半のクライマックスに耳の聞こえないベートーベン自身がタクトを振る大工交響曲第9番の演奏シーンがある、第4楽章歓喜の歌はぜひ劇場で聴いていただきたい出来になっています。
それにしても200年前のウィーンを再現するとなると、セットが大変だったんでしょうね。
そこはですね、バーチャルプロダクションという最新の技術でクリアしているんです。
バーチャルプロダクション、何ですか？
これね、大型の LED ディスプレイに3DCG の背景を映して、その前で役者を撮影するという最先端の技術です。
ハイテク、
はい、でこの技術を私初めて見たのは3年前 NHK の大河ドラマ鎌倉殿の13人を取材した時だったんですが、背景を後で合成するんじゃなくて、役者も監督をはじめとするスタッフもリアルな背景を見ながら撮影できる、そのメリットは計り知れないということでした。それがですね、映画の世界にも着実に入り込んで高い効果を上げていることを今回の映画で実感できました。今ノリに乗っている山田裕貴さんを主演に迎え、19世紀のウィーンで起きた音楽史上最大のスキャンダルをまさかの日本での実写映画化した意欲作、劇場の音響システムでじっくりと音楽を楽しみながらご覧いただければと思います。
ご紹介したブラックショーマンとベートーベン捏造、岩本さん太鼓判を押せますか？
もちろん太鼓判です。
どちらの作品もポレポレシネマズいわき小名浜をはじめ全国各地の劇場でご覧いただけます。詳しい上映時間は各劇場のホームページをご確認ください。映画の話をしよう、遠藤夢穂と
岩本博史でお送りしました。
来週もまたこの時間にお耳にかかります。
お楽しみに。